本日公に平成23年第1回市議会定例会を開催いたしましたと、招集いたしましたところ、議員皆様におかれましては、ご現象にて、ご指摘賜りまして、厚くお礼を申し上げます。開会にあたり、市政運営についての指針を申し述べますとともに、平成23年度当初予算案等について、その概要をご説明申し上げ、議員閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、壱岐市が誕生いたしまして、いよいよ8年目に入り、また私が市長に就任いたしまして、4年目となります。これまで議員閣議、市民皆様のご理解、ご協力いただきながら、市政発展のため、全力で取り組んでまいりました各種施策が実を結ぶ、総仕上げの年度であります。特に、中学校4校体制の開始、防災告知放送、壱岐市ケーブルテレビの開局をはじめとした、光ケーブル網の整備に伴う、飛躍する情報通信体系の確立、学校給食施設の完成充実、そして一般廃棄物処理施設整備事業の完成など、壱岐市の将来に向けた新たな一歩を踏み出す年度でもあります。と同時に、私の公約であります、市民病院改革、無駄遣いストップ、ごみ信用処理計画の見直しの実現と、山積する諸問題の解決に全力で取り組んできたその成果を示さなければならない年度であります。議員閣議におかれましては、今後も壱岐市発展のため、格別のご指導、ご協力を賜りますようお願いするものであります。さて、去る2月21日、市職員が扶養手当を不適正に受給していたという事実が2件発覚し、それぞれ懲戒処分を下ったところであります。昨年3月及び11月にも同様の事案が発生し、再発防止のため、各課長等による職員への聞き取り調査、全職員に対し手当の再確認調査を実施した結果、今回の事案が発覚したところであります。度重なる不祥事に私自身申し上げるとともに、強い憤りを禁じないところであり、市民皆様に心からお詫び申し上げる次第でございます。処分を行った当日21日でございますけれども、壱岐文化ホールにおきまして、市職員全員を対象に、市職員としての自覚を再度見つめ直すとともに、市民皆様への一日も早い信頼回復に努めるよう訓示を行ったところであります。今後、職員の管理をしっかり行い、再発防止と市民皆様の信頼回復に全力で努めてまいります。重ねて心からお詫びを申し上げます。それでは、私の市政運営に関する基本的な考え方と、厳しい経済状況に対応した緊急の対策と、市政扶養を図る観点からの取り組みについて、所信の一端を申し述べさせていただきます。まず、平成22年国勢調査人口速報集計結果についてでございます。昨年10月1日現在で実施された国勢調査の人口速報集計結果が、2月25日、総務省統計局より公表されました。それによると、本市の人口は29,373人と、前回調査の平成17年と比較し、マイナス2041人、6.5% 減で、初めて3万人を切る非常に厳しい結果となりました。人口の流出に歯止めをかけるべく、雇用の確保をはじめ、当該通勤通学制度の創設など、各種施策を展開してまいりましたが、この結果を真摯に受け止め、今後さらに関係機関とも十分連携を図り、人口の流出の歯止めに向けて進めてまいります。各種全国大会等の開催でございますが、壱岐国博物館開館を契機として、交流人口のさらなる拡大を図るため、これまで各種全国大会等の壱岐市開催、誘致を推進してまいりました。まず、本年5月19日から20日にかけ、九州の離島地域では初の開催となる九州市長会が本市で開催されることになりました。九州、沖縄、118市の市長ほか、関係者が一堂に会するもので、約300人以上の該当者を見込んでおります。また、全国離島交流ゲートボール親善大会も、本年10月前後に開催予定となっており、多くの選手、関係皆様が来島されます。さらに、本年9月には、長崎県地域婦人団体研究大会が本市で開催されることになっており、これら各大会等の開催により、大きな経済効果、PR 効果が期待できるものであります。各大会等については、関係機関と十分連携を図り、該当される皆様に対し、おもてなしの心を持って、お迎えしてまいりたいと存じます。市民皆様のご協力をお願いいたします。今後もこうした各州全国大会等の本市開催誘致について、積極的に推進してまいります。次に、全国公開放送の開催の決定についてでございます。テレビ、ラジオによる放送は非常に大きな宣伝効果があります。壱岐国博物館開館の折は各種メディアにも大きく取り上げていただき、全国への PR につながったところであります。こうしたことからこれまで各メディアに対し、 本市の PR を積極的に行ってまいりました。その中で NHK 全国放送公開番組の開催を要望していたところ、本年12月16日に壱岐文化ホールにおいて NHK ラジオ第一放送の歌の散歩道の公開収録が決定されました。出演者は未定でありますが、3人のゲスト歌手を迎えての歌謡ショーで、観覧の募集は9月頃の予定となっています。今後も各メディアに壱岐を取り上げていただけるよう、関係機関とも連携を図り、さらなる推進を図ってまいります。効率的な行財政運営について申し上げます。まず行財政改革についてでございますけれども、行財政改革につきましては、壱岐市行財政改革実施計画及び無駄遣いストップ実施計画、そして政策評価等に基づき、市一丸となって取り組み、一定の成果を上げてまいりました。特に総人件費の圧縮につきましては、現在特別職及び職員の給与カットを行っておりますが、公約である総人件費の1割削減に向けて懸命に取り組んでいるところであります。また将来の財政健全化及び財政負担への対応にするため、平成20年度に財政調整基金、減災基金、地域振興基金に約7億4000万円を積み立てるべく、本定例会に補正予算を提案いたしております。今後も将来の普通交付税合併算定外の期間満了を見据え、行財政改革の推進に職員一丸となって取り組んでまいります。また先の平成23年第1回市議会臨時会でご承認いただきました部長制への変更をはじめとした組織機構の改正につきましては、本年4月1日から開始いたします。効率的な行政運営はもとより、さらなる市民サービスの向上に努めてまいります。なお新たな組織機構の内容につきましては、市広報誌等で市民皆様へお知らせいたします。次に指定管理者の指定見直しについてでございます。指定管理者の指定につきましては、平成18年に7月に17施設の指定を行い、現在では15の施設で指定管理者の導入を行っております。またすでに指定管理者の指定議決をいただいております壱岐市ケーブルテレビが、本年4月から業務を開始いたしますので、指定管理者の持つ技術力や地域力を十分に活用し、ソフト機能面の充実を図ってまいります。現在指定管理を行っている施設のうち、青島公園と国民宿舎生島荘の2施設は、平成22年度末をもって指定化期間が満了となりますので、再指定することとし、また新規に、壱岐出会いの村、壱岐市猿岩物産館、壱岐風民の里、壱岐市営インド寺共同店舗の4施設について指定管理者の指定を行うため、関連の議案を提出しております。次に産業振興で活力あふれる街づくりについて申し上げます。交流人口、定住人口の拡大でございますけれども、壱岐博物館、長崎県埋蔵文化財センターについてでございます。壱岐博物館、長崎県埋蔵文化財センターにつきましては、昨年3月14日の開館から約13万人の方にご来館いただき、順調なスタートが切れたものと考えております。しかし一方で11月から入館者数が激減しておりまして、いわゆる閑散期にあたるこの時期の対応が改めて問われる状況になっております。これについては指定管理者とも十分協議を行い、企画展をはじめさまざまなイベントを開催するなど、市民皆様がより楽しめる内容を心がけ、次年度以降も年間入館者目標の10万人を必ず達成するよう進めてまいります。次に観光振興についてでございます。平成22年の本市への観光客数を推測する上で重要な指標である九州郵船と ORC の乗降客数は70万7840人で、平成14年度以降、減少率は最も低かったものの、対前年比 0.7% 減と、わずかながらではありますが、減少となりました。その要因としては、長引く景気の低迷に加え、高速道路一部無料化の実施、海水浴ブームの衰退など、離島の観光地にとって大変厳しい環境下にあることが考えられます。さらに、宮崎県内で発生した高低気の影響により、市内最大級のイベント、壱岐サイクルフェスティバルの開催中止という苦情の決断を余儀なくされたことも大きなマイナス要因の一つとなりました。このような厳しい状況の中、わずか 0.7% 減にとどまったのは、やはり壱岐博物館開館の効果が大きかったものと確信をいたしております。今後も春の辻石と壱岐博物館を核として、古墳や神社仏閣といった歴史遺産に壱岐の美しい自然景観や新鮮で豊かな食材を生かした魅力的なイベントや体験プログラムを、行政や観光協会だけでなく、さまざまな業種間が連携し、総力でオンリーワンの観光地づくりに取り組んでいく必要があると考えております。こうしたことを踏まえ、平成23年度の観光振興のための主要事業は、情報発信強化推進事業と称して、壱岐百科事典の制作、マスコミを活用した情報発信、長崎県、東京事務所等とタイアップした首都圏からのモニターツアー、 ことを出しまし、新上五島町との首都圏での合同 PR 事業や壱岐市ケーブルテレビを活用した情報発信等を積極的に展開し、壱岐の知名度アップを図ってまいります。壱国博物館を活用した誘客策といたしましては、長崎県観光振興推進本部や大学旅行会社とタイアップした長崎ロングステイ推進事業に引き続き取り組み、旅行商品の開発販売につなげてまいります。また食を生かした事業として、壱岐ウニ物語と称してウニ料理をメインに島内の食材を組み合わせた食のキャンペーンを、緊急雇用対策事業により壱岐市観光協会内に発した食のコンシェルジュを中心に展開し、壱岐の知名度アップと交流人口の拡大を目指してまいります。快適な観光地づくりを推進するための事業として、国民宿舎木島荘の改修工事を実施し、観光地としてのグレードアップを図るとともに、イルカパークについてもイルカの購入に努め、島の魅力アップを目指してまいります。にぎわいのある島づくり事業としては、吉本新喜劇の有志と現行730年記念事業など各種団体と連携を図り、笑いや活力のある島づくりを推進してまいります。また中国の辛亥革命から100年を迎える本年、長崎県では辛亥革命と孫文を支援し続けた海や正気について広く世に紹介するとともに、国際交流や地域活性化に生かしていくために孫文と海や正気プロジェクトを推進しております。本市といたしましては、海や正気の妻徳が本市勝本町出身というゆかりもあり、私も孫文と海や正気発信プロジェクト推進協会の副会長に就任し、県と一体となって同プロジェクトを推進してまいります。これを契機として中国との交流を深めていきたいと考えております。また孫文と海や正気の国境を越えた二人の交流を題材にした映画の制作が計画中であります。その折はぜひ壱岐を取り上げていただくよう関係者に要望をしているところでございます。次に、教育旅行の誘致につきましては、平成2年度は45校および1団体約5500人がの生徒および関係者皆様が教育旅行で本市を訪れていただきました。前年度とほぼ同数となっており、少子高齢化が進む中、また景気低迷の影響を受けた教育旅行者の減少傾向の中では検討している状況であると認識しております。また長崎県内の本土部の小学生および中学1年生までの児童生徒が県内の離島に修学旅行で出向いた際に、長崎県および受け入れ市長、送り出し市長が共同で補助を行う島への修学旅行推進事業が平成22年度で終了いたします。これを受け、本市として独自に生き生き教育旅行推進事業を平成23年度より実施する計画をいたしております。本事業は長崎県内の本土部の小学生および中学生が本市で教育旅行で該当された際に学校に対し補助金を支出する制度で、財源としては過疎債ソフト分を活用する予定であります。過疎債はご承知の通り、自治体の実質的負担額は事業費の3割でありますが、この度その3割の半額を長崎県が自治体に支援するために島体験活動支援事業制度を創設する予定であります。これは島への修学旅行誘致及び島での体験活動の推進に対し、頑張る市長に長崎県が財源支援を行う制度でありまして、本市の取り組みに長崎県が呼応していただいたものと認識しております。今後とも長崎県をはじめ関係機関との連携を密にし、壱岐ならではの体験活動を核とした教育旅行の誘致に努力してまいります。次に、壱岐市福和事務所の開設についてでございます。本年4月、壱岐市福和事務所を福岡市博多区のベイサイドプレイス博多1階に開設する予定であります。壱岐市誕生の平成16年度から長崎県福岡事務所に職員を派遣しておりましたが、平成19年度末をもって長崎県福和事務所が閉鎖されました。閉鎖に際しては、壱岐市観光協会ほか10団体による事務所存続の陳情がなされ、また市議会においても福岡市における拠点施設を開設し、情報発信に努める必要があるののご意見をいただいておりました。今春には九州新幹線が全線開通し、博多駅の全面開通を行われ、南九州地区から北九州地区へのストロー減少及び本州から九州全体の集客度が図られるものと推測しております。また3月27日から天神地区とベイサイドプレイスを結ぶ水上バス運行予定であり、壱岐の玄関口であるベイサイドプレイスへの集客度が予想されます。こうした状況を見据え、壱岐市復興事務所を開設する予定であります。本事務所の主な事業内容としては、観光の宣伝紹介及び観光客の誘致に関すること、物産の宣伝紹介販路の開拓及び販売の促進に関すること、企業誘致に関すること等でございます。本事務所の開設を契機として、 福岡都市圏における情報発信等をさらに活発化させ、本市の交流人口拡大に大いに寄与するよう努力をしてまいります。次に産業の振興について申し上げます。まず農業の振興でございますが、本市の農業が持続的に発展していくためには、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境整備や人づくり、組織づくりが重要であるとの認識のもと、さらなる農業振興を促すため、各種施策を講じてまいります。まず、担い手対策についてでございますが、域地域担い手育成総合支援協議会を中心に、新規就農者、就農後継者や女性農業者が担い手を目指すために必要な支援を講じてまいります。特に、認定農業者は本市農業を支える担い手の核として、大きな期待を寄せておりまして、引き続き地域の担い手の育成、確保に取り組んでまいります。なお、本年1月末現在の認定農業者数は306人、また県内の約半数を占める集落営農組織の特定農業団体が35組織、特定農業法人が2団体となっております。米政策について申し上げます。農業政策の根幹は水田農業が継続できる環境を整えることを目的に、直接支払い方式で実施される米個別所得保障事業及び水田利活用自給率向上事業が平成20年度からモデル事業としてスタートいたしました。平成23年度から新たに畑作物の麦、大豆、そば、菜種等を加えた農業者個別所得保障制度がとして、本格実施されることになります。農家や生産組合が効果的に交付金を受けられるよう、域地域水田農業推進協議会で決定された米の生産数量目標に沿った米の作付計画と合わせ、転作及び二毛作を推進してまいります。次に施設電源についてでございます。複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等は高生産性、高収益を望める作物であります。長崎県の長崎食と農支援事業及び園芸ビジョン21の補助事業を活用し、施設整備等に係る各種支援を講じながら規模拡大と産地化形成を推進してまいります。平成23年度はハウス施設の整備を76R 予定をしております。次に有害鳥獣被害防止対策事業について申し上げます。昨年6月以降、郷村町、石田町、芦部町でイノシシの目撃、痕跡、農作物の被害及び海岸への死骸漂着の情報が寄せられています。イノシシは生息数の少ないうちに撲滅に向けた対策が極めて重要なことから、これまでイノシシの生態や捕獲技術の習得をはじめ、捕獲罠免許の取得、箱罠の設置、ハンターによる調査捕獲等に努めてまいりましたが、成果を上げるまでには至りませんでした。そのため平成23年度も引き続き対策を講じてまいります。また勝本町の若宮島及び周辺の島では鹿の増殖が顕著であり、本土に侵入しつつあることから一斉駆除を実施いたします。台湾リス及びカラスの被害防止対策につきましても例年通り実施をしてまいります。次に畜産振興について申し上げます。壱岐市肉用牛改良対策会議改良方針に基づいて肉用牛の振興を図ってまいります。繁殖経営では有料系統牛の保留に対する支援を継続してきたことで、有料血統の高生産が高い評価をいただいております。また非経営では生き回りの基礎地でハイレベルの非技術で生産された生き牛ブランドが人気を博しています。しかし長引く景気低迷により枝肉消費が伸び悩む傾向にあり、繁殖非育経営とも厳しい状況が続いていますが、今後とも地域内一貫生産体系を推進するともに、育種化の検証とブランド化の確立を目指してまいります。このような情勢の中、平重春号の後継牛の造成が喫緊の課題となっていましたが、先般、本市の畜産農家で生産された長崎県の私有牛、安重春号の現場交代検定において、歴代最高の産肉能力の成績を更新しました。このことでさらなる生き牛の名声が高まることは確実であり、本市畜産の振興発展に大いに寄与するものと期待しております。また、長崎県の補助事業を活用して、家畜導入事業による繁殖元牛対策、および長崎県肉用牛経営力アップ事業による牛舎・大舎の整備事業に支援を行うともに、 ET 研究会が実施する受精卵の凍結保存処理機材の導入に対し、国の強い農業づくり交付金事業を活用した支援策を講じてまいります。次に農村整備事業についてでございます。農業農村の持つ多面的な機能を保持し、活力ある農村地域を維持発展させるための生産基盤、生産環境基盤の整備が必要であります。そのため、土地改良施設維持管理適正化事業、 ふるさと振興基盤整備事業、地方単独ふるさと農道緊急整備事業を実施してまいります。また県営事業として流れ川地区排水対策特別事業、仮田院地区補助整備事業、犬塚ため池、原松ため池の整備事業が継続事業として実施されます。これら事業が完了しますと、なお一層の省力化や生産性の向上が図れるものと期待しております。平成19年度から始まった農地水環境保全向上対策事業は平成23年度が最終年度となります。本事業は農業者、非農業者を含めた活動に対する支援制度で、各活動地域の農地、農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上を図ることを目的しております。また中山間地域等直接支払い制度の交付金事業につきましては、平成22年度から第3期目の事業として継続されています。本事業の取り組みにより、中山間地域の耕作放棄地の発生を防止及び多面的機能の確保を図られます。次に水産業の振興について申し上げます。本市の基幹産業の一翼を担う水産業の振興は、本市経済の活性化に極めて大きな影響を与えることは申すまでもありません。そこで本市の水産業及び漁村の活性化のため、漁業就業者の確保育成を計画的に図る必要があります。このような観点から、私のマニフェストに書いておりました認定漁業者制度及び漁業後継者対策を平成23年度からスタートさせる計画であります。この制度の実施に伴い、より効率的、計画的な漁業経営の創出と、計画的な漁業後継者の規制が図られるものと期待するものであります。なお、この認定漁業者制度に関しましては、これまで長崎県に制度の説明と支援をお願いしてきたところであり、これらを踏まえ、長崎県におきましても現在検討がなされているところであります。さて、本市の漁業を取り巻く状況は一段と厳しさを増しており、これまでの漁価の低迷、漁業者の後継者不足、高齢化及び燃油の高騰といった構造的なものに加え、このところ漁獲の減少が著しく、特に昨年末に至っては一番重要な時期に出漁日数がわずかな数日という状況であり、大変危惧しているところであります。昨年4月から12月における漁獲高及び漁獲量をその前年と比較いたしますと、市全体で漁獲高が対前年比 11% 減の約26億2000万円、漁獲量が同じく対前年比 30% 減の約2970トンとなっており、漁価及び漁業経営に大きな影響を与えております。市といたしましても、こうした厳しい状況だからのため、水産業振興に資する様々な事業を展開しております。漁業者の担い手対策の一環として、漁船リース事業、漁価への助成事業として、漁業近代化資金の利子補給、漁獲共済、漁船損害保険への一部助成、そして漁船漁業の機器設備の充実を図るため、漁船近代化施設整備への助成、漁獲物の鮮度保持のため、波治地区の製氷施設整備への助成、さらには密漁による被害を防止するための取締り活動に対する助成等を計画しております。また平成20年度から2カ年工事で壱岐東部漁協管内におきまして、有用水産物の発生及び生育に適した環境整備のため、八幡浦増殖場整備工事に着手しており、平成23年度も継続して実施いたします。この事業の目的としては、この地域で漁獲されるアワビが年々減少しており、これらの増産目的のため、面積 2.5 ヘクタールの漁場造成を行うものであり、今後これらの事業効果により沿岸域での漁獲の増殖に増産に期待するものであります。次に港湾漁港関係施設整備について申し上げます。漁港整備につきましては、平成22年度に実施しております山崎漁港が完了いたしますので、八幡浦漁港の外防波堤の事業推進とともに、今後は現施設の管理を体系的に捉えた計画的な取り組みによる漁港漁場施設の機能保全事業が重要と考えております。また平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖地震の教訓をもとに、今後このような地震が発生した際、当該からの救援物資等の輸送の確保も図る施設として、ゴムラ港のマイナス 7.5 メートル岸壁に耐震構造を兼ね備えた施設の改良整備が、平成20年度から4カ年計画で国の直接事業において進められて、工事も順調に進み、本年10月末に完了予定となっております。これら施設の完成により、本来の目的であります大型客船の設備はもちろん、災害におきます当該とのライフラインの確保が図られ、本市の観光振興はもちろんのこと、災害時等緊急時にも大いに機能を発揮できるものと期待しております。 なお、足部五校、背後地の寄付才能による芝生緑化施設については、本年4月を目途に、市民皆様へ開放の予定であります。次に、商工業の振興と雇用対策について申し上げます。商工業の振興につきましては、日本経済が緩やかなデフレ状況と景気が足踏み状態にあり、本市の経済環境も非常に厳しい状況にあります。このため、商工会活動や商店街のにぎわい創出につながる事業に対する支援を行い、活性化に努めてまいります。雇用につきましては、昨年に引き続き、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金と、ふるさと雇用再生特別交付金を効果的に活用することにより、緊急短期的な就業機会と継続的な雇用機会の事業を展開することにより、地域の雇用を支えてまいります。新年度は11件の事業に取り組み、124人の雇用を確保してまいります。企業誘致の推進につきましては、働く場の確保と地域活性化の観点から、本市の重要な課題でありますが、景気の低迷も重なり、新たな企業誘致は困難を極めております。こうしたことから、現在実施している地域情報通信基盤整備推進事業などにより、雇用の確保を図り、有効求人倍率の高い指標を示しておりましたが、企業誘致は人口の流出を食い止める極めて重要な施策であり、今後すでに誘致している企業に対するフォローアップと輸送コストの少ない IT 関連企業種を中心に県と連携して企業誘致に努めてまいります。次に、福祉、健康づくりの充実で安心の街づくりについて申し上げます。安心ゆとりのある社会、福祉社会の実現についてでございますけれども、平成23年度から実施される乳幼児福祉医療制度、医療費助成制度の現物給付化につきましては、子育て支援対策の一環として、県内市長が足並みを揃えて導入する方針で準備を進めてまいりました。本市におきましても、医師医師会、歯科医師会、薬剤師会への説明を行い、本制度の趣旨をご理解いただいたところであります。本制度の対象者数につきましては、約2000人程度を見込んでおります。なお、現物給付方針の開始につきましては、平成23年4月診療分からの適用となります。市内保健医療機関等のご協力を得ながら、スムーズな移行ができるよう進めてまいります。次に、私立特別養護老人ホームの施設整備について申し上げます。私立特別養護老人ホームの施設整備につきましては、平成23年度、できるだけ早い時期に着手し、平成20年3月末、完成に向けて進めてまいります。平成23年度算において、総事業費11億4857万円で、所要の予算を計上いたしております。なお、財源については、介護サービス施設整備事業サイト、過疎債及び基金を活用することといたしております。次に、ゆとりと優しさで育む子育て環境の実現について申し上げます。社会環境の変化に伴い、育児に対するニーズ及びサービスの多様化や少子化の進行によって生じる問題点を幼稚園と保育所の一体化を模索することによって解決し、子育てに優しい環境を整えようとするものであります。本市におきましても、保育所への入所希望者は多く、中でも0歳から3歳までの低年齢児に集中している状況にあります。このような状況の中で、就学前の子どもたちが等しく質の高い幼児教育や保育は受けられる環境づくりと社会全体で育てることができる基盤整備の必要性を強く認識しております。現在この問題は国の専門部会でも検討されておりますが、国の動向を見ながら待機児童が発生しないよう、教育行政と児童福祉行政のより一層の連携を強化し、民間施設入所等の実態把握も含め、社会の求めるニーズに的確に対応できるよう、研究と取り組みの強化を図ってまいります。次に生活保護について申し上げます。生活保護の状況は平成20年度平均で、非保護世帯が444世帯、非保護人員が678人、保護率が 22.66% でありましたが、平成21年度平均では、保護世帯が426世帯、非保護人員が647人、保護率が 21.91% と、県内において軒並み上昇する中、本市は減少しております。なお、平成22年度につきましては、現時点で平均世帯数400世帯、人員604人、保護率 20.77% であり、さらに減少しておりますが、長引く経済情勢の悪化に伴い、申請件数が増加傾向にあり、今後の推移が懸念されます。生活保護費は、平成20年度が8億1793万円、平成21年度は8億8840万円と約7000万円の増となっていますが、これは医療扶助費の増が主な要因であります。平成20年度はその医療扶助費が 多少減少しておりますが、消費全体の 60% 以上を占めている状況に変わりはなく、今後の推移を注視しております。今後も福祉事務所の組織体制の確立や職員の技術の向上を図り、適正な保護事務の執行に努めてまいります。次に、生涯にわたり健康に暮らせる社会の実現について申し上げます。まず、健康づくりでございますが、生活の基盤はまず健康であります。平成18年度に策定した、生き生き健康づくり計画に基づき、子育て世代や働き盛り世代の健康づくりを目的に、事業の推進を図っているところであります。なお、生き健康づくり計画につきましては、当初5カ年計画で策定しており、平成23年度は計画の見直しに着手し、今後の健康づくりの推進を図ってまいります。また、食生活改善推進皆様も、総勢200人近い組織力と結束力で、食品の安全、流通、調理、栄養など、食に関する市民啓発をあらゆる場で展開していただいております。健康づくりは市民皆様一人一人の自覚と実践によるところが大きく、今後も市民皆様と行政が一体となって市民共同活動の展開に力を添えてまいります。次に、子宮頸がん等ワクチン接種事業について申し上げます。子宮頸がん等ワクチン接種事業につきましては、本年3月から接種を開始し、3月中には子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、現在の高校1年生に相当する女子、皮膚ワクチン小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、生後2ヶ月から7ヶ月未満の子どもを対象としておりますが、4月からは新たに対象年齢も広げてまいります。具体的には、皮膚ワクチン小児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、生後2ヶ月から5歳未満、子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、中学1年生から高校1年生までの女子を対象年齢とし、接種費用はすべて無料とすることで計画しております。また、現在の高校1年生に相当する女子につきましては、本年3月に1回目を接種することにより、4月からの2回目以降の接種につきましても無料となります。同時に、平成20年度に子宮頸がん、皮膚、小児用肺炎球菌ワクチンを自費で接種された方につきましても、接種費用の半額を限度として補助することとしております。次に、国民健康保険について申し上げます。本市における国民健康保険への加入率は現在 38% であり、長引く経済不況を反映した所得の減少等により、ここ数年深刻な運営状況が続いております。国保税率につきましては、平成20年度に改定を行いましたので、平成23年度につきましては強くこととしております。また、保険事業として、平成20年4月から義務付けられた特定健診、特定保険指導については、関係機関と調整、市民への啓発を図りながら、さらなる受診率のアップに取り組んでまいります。平成23年度は新たに、未受診者対策として、健診普及員による電話や訪問等の個別アプローチや、家族、地域で声を掛け合って健診へ出向いていただく仕組みを推進してまいります。さらに、平成22年度に医療や介護の負担を減らし、元気で長生きできる人づくり、町づくりを目指して作成した健康長寿体操のケーブルテレビでの放映等も予定し、市民皆様の健康の保持に努めてまいります。次に介護保険について申し上げます。平成23年度は第5期事業計画の策定年度となります。現在、国からの制度改正の基本方針等も示されつつありますので、高齢化が急速に進む中での本市の将来を見据えた介護サービス事業の整備を検討し、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービス等を切れ目なく、有機的にかつ一体的に提供することを目指した計画を策定し、合わせて平成24年度からの介護保険料についても算定することとなります。また、介護保険料未納の徴収につきましては、根気強く未納者に面会し、制度の理解をいただき、納付の推進を図ってまいります。次に、自然を生かした環境に優しい町づくりについて申し上げます。環境について、優しい町づくりについてでございますけれども、まず一般廃棄物処理施設の整備状況について申し上げます。一般廃棄物処理施設整備事業は平成23年度完成予定の事業で、本市の最重要施策の一つであります。事業につきましては、ゴミ処理施設建設工事及び汚泥再生処理センター建設工事とも、平成23年度末の完成に向け、順調に事業を進めているところであります。一方、最終処分場建設工事につきましては、本年3月末完成予定で進めておりましたが、貯留層部の基礎部分の土木工事等で予期し得ない状況が確認されましたので、工事費の増額及び工期の延長を余儀なくされました。今会期中に、 工事請負契約変更の承認をお願いしたいと考えております。次に勝本町自給肥料供給センターでありますが、この施設は年8000トンの処理能力で、勝本町内の飼料浄化倉庫で畜尿の処理施設として平成18年度から稼働しておりますが、このうち飼料浄化倉庫につきましては平成24年度から市汚泥再処理センターで処理することとなります。そこで勝本町自給肥料供給センターは市内全域の畜尿専用の液の製造施設として稼働を予定しております。近年の牛舎は畜尿が飼料に吸収される構造となっていることや、養豚農家の減少により原料不足が予想されます。そのため不足する原料の畜尿に焼酎かす及び生ごみを加えることで年8000トンの処理を確保し、今後とも液体肥料としてご利用していただく方向で進めております。次に海岸漂着物対策について申し上げます。海岸漂着物地域対策事業については、平成20年度から2カ年の継続事業として取り組んでおりますが、当面の雇用創出と中長期的に持続可能な地域経済社会の構築につなげることを目的とした国の地域グリーンニューディール基金を活用し、海岸漂着物回収処理を行い、海岸環境の保全を図ってまいります。次に不法投棄対策についてでございますけれども、不法投棄産卵ごみ監視等事業については、平成20年度から2カ年の継続事業で取り組みを進めておりますが、地域の雇用情勢が厳しい中、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用し、増大する不法投棄の早期発見早期撤去再発防止に取り組み、環境美化及び環境保全に努めてまいります。不法投棄は美しい自然や地域の景観を壊すだけでなく、市民皆様の研究や健康や生活にも悪影響を与えることにもなります。捨てるのは簡単ですが、撤去開始は大変な労力を要します。不法投棄のない環境づくりに市民皆様のご協力をお願いいたします。次にリサイクルの推進についてでございますが、ゴミの原料化につきましても、ペット、トレイ等のさらなるリサイクルの推進と分別の徹底、また家庭から排出される廃食油の回収、生ゴミ堆肥化用具を活用した生ゴミの原料化等についてもさらに取り組みを進めてまいります。次に生活環境の充実と安全安心の確保について申し上げます。まず道路、河川等の整備についてでございますが、市道整備につきましては平成23年度当初予算において補助事業2路線、被災事業13路線の整備費を計上しております。また補助事業の橋梁長寿命化に伴う詳細設計を実施するための委託費を計上しております。河川整備につきましては引き続き補助事業の継続として巡洋河川町屋川の整備を実施してまいります。また急傾斜地崩壊対策事業につきましては、石田町の白水地区、芦部町の瀬戸西部地区、五浦町の宇土に地区、新規地区として勝本町の本宮南地区と芦部町の瀬戸東部地区の整備費と急傾斜地対策工事後30年を経過した地区の調査費を計上しております。次に公営住宅の整備について申し上げます。公営住宅の整備につきましては、補助事業により芦部町の桜木団地一棟の建設と勝本町の赤滝団地の建具改修工事費の予算を計上しております。また平成23年度から10年間の計画期間における本市の住宅施策の基本方向を示す壱岐市住宅マスタープランについては、基本理念を住んでみたい、住み続けたい、また住みたい、豊かな自然と共に暮らす生き生きライフと定め、壱岐市住生活基本計画をパネル計画として現在策定作業を行っております。施策の展開にあたっては、市民皆様、事業者、行政などがそれぞれの役割を認識し、互いに連携しながら良好な住まい、住環境づくりに取り組んでまいります。次に水道事業関係について申し上げます。簡易水道事業は水道水の安定供給を図るため、国庫補助の基幹改良事業で井本浦地区と石田地区の整備を実施することとしております。上下水道事業は排水設備の拡張事業を実施し、簡易水道とともに施設の適正な維持管理を行い、安全で安定した水道水の供給に努めてまいります。次に下水道事業関係について申し上げます。公共下水道事業、漁業集落排水施設整備事業及び合併処理浄化槽設置整備事業は、生活排水の適正な処理を推進して 快適な生活環境並びに良質な水環境づくり等の対策として実施しております。公共下水道事業は平成22年度に事業計画を精査し大幅な見直しを行いました。計画変更後の中央処理区の面整備に伴う測量及び詳細設計並びに環境整備工事を行い事業の促進を図ってまいります。また平成22年度に引き続き郷野良の亀郷地区の雨水橋改修工事を行い周辺からの雨水排水対策に取り組んでまいります。漁業集落排水施設整備事業は芦辺の大石分譲地域内の環境を整備後の路面の本復旧工事を実施することとしております。合併処理浄化槽設置整備事業は公共下水道及び漁業集落排水施設の区域外の汚水処理対策として平成23年度も140基を予定しております。次に心豊かな人が育つ町づくりについて申し上げます。まず壱岐市中学校規模適正化についてでございますが、壱岐市中学校規模適正化計画の推進につきましては過去2年間にわたり町ごとに準備委員会及び専門部会を開催し具体的な準備作業が予定通り進み、新しい中学校の仕組みが整い、地域の皆様に新しい中学校の仕組みや内容について説明いたしました。今後は3月24日に各中学校とも閉校式を行うとともに、4月6日の新中学校の開校式に向けて万全の備えで臨むこととしております。本市の中学生が4月から新しい中学校に安心して意欲や希望を持って通うことができるよう取り組んでまいります。次に、学校給食施設の整備事業について申し上げます。今年は本市の学校給食にとりまして大きな変革の年であります。現在の3給食センターと9校自校方式の給食施設を一本化するため学校給食センター建設工事に着手し順調に進んでおります。また春島長寿の建物はほぼ完成し、厨房機器設置電気器具の設置を残すのみとなっています。新給食センターと春島調理場はいずれも本年9月2日、供用開始予定であり、安全で充実した学校給食に努めてまいります。次に、社会教育について申し上げます。学び屋を志せる社会教育の推進を基盤とし、域の将来を担う青少年の健全育成、心豊かな人を育み、癒しを提供できる芸術文化活動の振興、いつでもどこでも誰でも気軽にスポーツを楽しむことができる、コミュニティスポーツの推進と環境づくりに努めてまいります。放課後の安全安心な子どもの居場所づくりであります。放課後子ども教室推進事業につきましては、現在開設している母教室について、学校や地域のご理解をいただきながら推進してまいります。優しさ、たくましさ、粘り強さを養うタフ事業は、これまでに小学校6校、中学校3校で取り組みを行ってまいりましたが、これまでの事業効果や成果を検証し、引き続き平成23年度からの2カ年についても、小学校2校と、中学校1校において学校や家庭、地域のご協力いただきながら事業推進に努めてまいります。次に第69回国民体育大会について申し上げます。平成26年開催の長崎国体において本市で開催されるソフトボール競技と自転車競技の2競技については本年1月28日に設立いたしました壱岐市国体準備委員会の中に競技、宿泊、運輸、広報等の専門委員会を立ち上げ各関係機関をはじめ、市民皆様のご意見をいただきながら、準備を進めてまいります。次に、文化財行政の推進についてでございます。壱岐市には古い歴史の中から生まれ、大切に守り受け継がれてきた貴重な歴史資産が数多く存在いたします。また、これらの歴史資産を保存、活用し、後世に伝えていくことが、私どもに課せられた責務であると考えます。その代表たる国の特別史跡、春の通史跡の一部、24,205 平方メートル部分が本年2月7日付で国の特別史跡の追加指定を受けたところであります。これにより壱岐の宝、ひいては日本の宝としてさらにその歴史的価値が高くなるものであります。今後もこの春の通史跡を核として市内外へ壱岐の PR を発信してまいります。また本年2月市内に点在する古墳約280基の拠点施設として既存の補助機能化古民家園に内に古墳館をリニューアルオープンいたしました。昨年開館した壱岐古博物館や大戸復元公園ガイダンスとともに新たな壱岐の魅力が加わることとなり、今後もこれら壱岐を象徴する貴重な歴史的文化遺産の適切な保存と保護に努めるとともに、緑豊かな自然を組み合わせた体験、交流活動などの環境づくりを整備、推進してまいります。次に、 国内外交流が盛んな町づくりについて申し上げます。生活、生産、文化機能を向上させるとともに、地域の個性を発揮し、魅力を高めていくためには、人、物、情報の活発な交流や生活の基礎となる道路や交通体系、情報ネットワークの確立が必要不可欠であります。まず、交通体系の整備、離島航路対策についてでございますけれども、本年4月から10月までの九州線の廃止について、壱岐市航路対策協議会及び壱岐対馬航路活性化協議会において希望の多い、壱岐対馬航路のジェットフォイルの博多装着便の実証実験を行った結果、本年4月から本格実施ということになりました。これは午前7時55分、芦部港を出港し、9時博多港着ということで、現在の早朝フェリー便と比べて、博多着が約25分早くなります。また昨年に引き続き、本年も特定疾患医療受給者や、後期高齢者、進学就職活動の学生等への運賃割引であるリフレッシュ補助が行われ、さらに運賃低廉化を推進するため、フェリー新対馬のリプレイスが進められております。計画では、総トン数が1700総トン型、全長約94メートル、航海速力が 19.4 ノットであり、旅客定員は最大678人であります。起工が本年9月、竣工が平成20年3月中旬予定であり、平成20年4月1日の竣工の予定であります。これにより、フェリー1割、ジェットフォイル2割の運賃低廉化が実現いたします。これは全島民にとって極めて大きな願いであり、市民生活及び本市経済の活性化に大きく寄与するものであります。今後も国、県に対し、あらゆる機会を捉え、さらなる運賃低廉化の実現に向け、要望等を行ってまいります。次に、情報通信基盤整備事業について申し上げます。壱岐市ケーブルテレビ施設等の工事につきましては、センター設備が完成し、本年2月初旬から長崎県内放送の再送信を開始しております。スタジオ設備や機器の設置、組み立てがほぼ完了し、3月初旬から自主放送の編集等の作業ができる状態になっております。伝送路設備及び宅内工事につきましては、自衛中調査の遅れから光ケーブルの接続が遅れたため、進捗率約 70% となっておりますので、工事の変更に合わせて工期延長を行い、年度内の完成を予定しております。加入件数でありますが、2月17日現在で告知放送受信機の申し込みが 11,998 件、光テレビが7,812件、光インターネットが2,842件、光 IP 電話が1450件となっており、すでに当初予定しておりました件数を超えております。平成20年度の工事につきましては、昨年12月末までに申し込みがあった告知放送受信機申し込み 11,400件を対象に行い、1月から3月までの申し込みにつきましては、平成23年度予算において、所要の予算を計上し、同じ条件で工事を行いたいと考えております。また、告知放送受信機は防災の重要な情報伝達手段となりますので、これまで2回直接郵便にてご案内しておりますが、未加入世帯も未だ多くあります。特に高齢者宅等への設置につきましては、今後さらに加入の促進を図ってまいります。壱岐市ケーブルテレビは、市民皆様が主役となるテレビであるとともに、合わせて他の放送局等との連携を図ることにより、全国へ壱岐の魅力を発信することも可能であります。今後、本設備を最大限利用し、情報発信に努めてまいりますので、市民皆様のご協力をお願い申し上げます。次に、様々な人が関わり合う街づくりについて申し上げます。コミュニティ行政の推進についてでございますが、多様化する市民ニーズや新たな地域課題を行政のみでは、解決できない状況にあるため、市民皆様と行政との共同が必要となっております。そこで、平成23年度の新規事業として、市民力を生かした、触れ合いとぬくもりのある街づくりを推進し、市民皆様が自ら考え行う、活力ある街づくり事業に対して支援を行う、街づくり市民力補助金を創設し、所要の予算を計上いたしております。なお、補助の採択については、市民皆様が主体となって自主的に行う公益性のある事業で、一過性のものに終わるのではなく、その後の事業展開による定着と、さらなる広がりが期待できる事業を対象とし、民間委員を含めた審査委員会で採択された事業に対し、補助することといたしております。また、自治公民館運営交付金にの算出につきましては、合併後も旧庁時代の算出方法のままとなっておりましたが、この度、新しい算出方法を決定し、平成23年度から統一することとしております。 そのため、2月17日、18日、22日、24日の4日間、各庁ごとに自治公民館長会を開催し、内容についてご説明を申し上げたところでございます。なお、旧方式による交付額と新方式による交付額の差額につきましては、段階的に激変緩和措置を行うことといたしております。次に、病院事業について申し上げます。まず、私立病院改革についてでございます。私立病院の赤字経営体質からの脱却と、24時間365日の救急救命体制を確立するため、関連大学病院との関係修復を図り、大学病院の組織力と医師派遣に依存することが持続可能な病院経営の存続であり、市民皆様に安全安心の医療を提供できる市民病院となるため、大学病院からの経営責任者を招聘し、地方独自行政法人化に向けて努力をしてまいりました。しかしながら、ここ数年、壱岐市民病院を取り巻く医療環境は激変し、大学病院局の医師不足が急迫し、当病院への医師派遣はますます厳しい状況となっております。今後は市内民間医療機関と連携し、精神科医療体制を含め、救急医療体制の確立について、壱岐医療圏としての方策を検討しなければならないと考えております。3月までに壱岐市民病院の方向性について、結論を出せるまでには至っておりません。もうしばらく時間の猶予をお願いするものであります。また、片原病院につきましては、平成16年3月に国からの委譲を受け、本年3月で8年目を迎えますが、医療療養病床としての機能を果たしつつも、昨年から常勤の院長と非常勤医師を補いながら運営を行っております。医師の招聘ができない現状で、今後も引き続き病院経営を維持することは、財政的にも適切ではなく、このままでの運営は厳しいものがございます。片原病院の方向性については、昨年11月に壱岐医療圏の医療療養病床の必要性について、壱岐医師会へご協議をお願いし、ご意見を受けたところであります。壱岐医師会の先生方には、長期間にわたり慎重にご審議いただき、心から感謝申し上げる次第であります。壱岐医師会のご意見を踏まえ、医療療養病床の確保と経営医療面を考慮いたしますと、残る選択肢は、市民病院へ機能を統合し、市内各医療機関と連携することに限定されるのではと考えておりまして、市民皆様の安全安心のための地域医療を確立しなければならないと考えております。次に、壱岐市民病院についてでございますけれども、市民病院の診療体制につきましては、現在、常勤医師13名の体制ですが、精神科医師については2名のうち1名が本年3月末、もう1名が7月15日で派遣が中止になりますので、その手当に奔走しております。本年2月8日に県庁に出向き、福祉保健部長、病院企業団の企業長と面会いたしまして、7月16日から9月末までの精神科医師の派遣について県のご支援をお願いし、最大限の協力を約束し、いただいたところであります。また10月1日から就職予定の精神科の先生にも早い時期にお会いして勤務条件等について進めていく予定でございますが、7月16日から9月末までの2ヶ月半の精神科常勤医師が不在の期間をどうにかして確保するために関係各機関へ等へ働きかけを行っております。大学からの派遣の内科医1名の減についても今のところ常勤医師の確保ができておりませんが、非常勤医師の確保策などを図りながら、内科、常勤医師の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。そうした中、鹿児島市在住の内科医、猿渡邦彦先生について、本年10月1日から市民病院への就職について、確約をいただいたところであります。また、福岡大学医学部整形外科医局から、本年4月1日より、新たに、1名増員して3名の医師を派遣する旨の通知を受けており、医師確保に向け一つの光明が見え大変ありがたく、心から感謝するものであります。今後も市民病院皆様への充実した医療の提供を行うため、医師確保に全力で取り組んでまいります。次に病院運営について申し上げます。平成20年度の病院事業につきましては、まず診療実績として、外来患者は1月までの実績で前年度と比較して1日平均、12人減の365人となっております。外来患者の減少の要因として、昨年大流行した新型インフルエンザが今年は それほどではないこと、すぐ近くに眼科の診療所が開院したことが挙げられます。入院患者は1月までの実績で前年度と比較して1日平均 2.6 人減の 132.2 人となっております。次に、収入については1月までの実績で前年度と比較して外来収益195万円減の4億8722万円、入院収益は15万円減の11億86万円となっております。その他、医療収益5147万円を加えて、医療収益合計は16億3955万円となり、前年度とほぼ同じ数字となっております。次に、塊病院について申し上げます。診療体制についてでございますが、診療体制といたしましては、非常勤医師1名と、週末当直の非常勤医師1名を、長崎医療センター並びに、民間の医師斡旋会社の協力により維持しております。依然、常勤医師の確保ができず、非常勤医師を民間派遣会社に依存しながらの厳しい運営となっております。病院運営についてでございますが、平成23年度当初予算において、一般会計からの負担が経費削減努力等により、前年度より2600万円ほど改善され、8240万円となりました。しかしながら、今後も病院運営の厳しい状況は変わらず、現在、療養病床が急性期病院の後方支援として果たしている役割は重要なものであり、早急に市民病院との統合と運営形態の改革を実施しなければならないと考えているところでございます。次に、消防救急について申し上げます。平成22年度中の災害発生状況は、火災30件、救急1549件、救助19件で、前年に比較し、火災は9件の減、救急は105件の増、救助は8件の減でありました。昨夏は、昨年の夏は、酷暑による熱中症搬送が24件発生し、また、減灯のため、高齢者の搬送が多発したのが要因と考えられます。本市の防災は、社会情勢の生苦しい変貌の中、消防関係者の限りない情熱と英知の結果、結集、そして、市民皆様の絶大なるご支援とご協力によりまして、消防力の充実強化が図られております。しかしながら、災害は依然として後を絶たず、その様相をますます複雑多様化、突発的、局地化の傾向となり、消防活動に対する潜在危険も増大しております。平成23年度は、消防団格納庫建て替え1箇所、耐震性貯水槽5基新設、消防団小型動力ポンプ4台更新など、計上しております。また本年5月には、3年が1期である壱岐市消防団の編成会が行われます。今後も消防防災に携わる者として、市民皆様の負託に的確に応えていくため、消防体制のより一層の充実強度とともに、社会が要求する変化に対応しうる人的育成にも取り組んでまいります。次に議案についてご説明いたします。平成23年度予算についてでございますけれども、平成23年度の地方財政は、企業収益の回復等により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が増加する一方、社会保障関係経費の自然増や、交際費が高い水準で推移すること等により、給与関係経費が大幅に減少してもなお、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれております。このため、地方交付税等により、地方財源の補填措置を行うとともに、歳出の特別枠として、地域活性化、雇用等対策費が設けられるなど、地方交付税総額が対前年度比 4.4800 億円増額されております。また、地方税について 0.9 兆円の増収が見込まれておりますが、臨時財政対策債は大幅に縮減されており、その結果、社会保障関係経費の自然度に対応する地方財源の確保を含め、地方の一般財源総額については、財政運営戦略に基づき、平成22年度の水準を下回らないよう確保されております。本市の財政は、地税などの自主財源乏しく、収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存しており、合併後の大型事業の実施による合併特例債の発行増や、緊急経済総合対策需要による一般財源不足のため、財政調整基金等の取り崩しにより対応しており、引き続き厳しい財政状況となっております。平成21年度末の市債現在高は、普通会計で258億円であり、義務的経費の割合が高く、また、経常収支比率は 85.5% と高い水準で推移するなど、各種施策に 柔軟に対応することが困難な状況が続いております。こうした中、新年度予算編成にあたりましては、一般廃棄物処理施設整備事業や学校給食施設整備事業などの大型事業に多額の一般財源を要するため、事務事業の計画にあたっては政策評価制度を活用し、常に施策成果を意識するとともに、国や県の動向などを踏まえ、行財政改革実施計画集中改革プランにより再検再点検をいたしました。また、国、県、社会情勢の変化、経済の動向を注視しながら、自主性と責任により限られた財源を効率的かつ効果的に活用し、地域経済と住民福祉の増進及び市民と行政との共同による各種事業の推進を図るため、予算編成を行っております。なお、一般会計予算規模は227億3500万円、対前年比マイナス2000万円、0.1% 減で、特別会計を含めた予算規模は337億7744万8000円、前年比13億3903万9000円、4.1% 増となっております。その他の議案でございますけれども、本日提出いたしました案件の概要は、承認案件2件、条例の制定・改廃に関わる案件14件、予算案件18件、その他9件でございます。詳しくは担当理事、課長から説明をさせていただきますので、ご了承願います。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、平成23年度の市政運営に対する所信の一端と、当初算等について申し述べましたが、山積する行政課題に対応しながら、行財政改革を推進し、財政の健全化に努めますとともに、明日に希望の持てる街づくりに、誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存でございますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解と、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。